第一コリントの14章26節以下朗読しました。集会の秩序っていう見出しがついています。今朗読していただいたんですけれども、多分何言ってるかわかんない、そういうところです。読んでなんか面白みがあるとか、ああそうなのかなっていうところじゃなくて、大体こう日本語で書いてあるけど何言ってるのかわかんないってとこが、まあ今日なところです。少しゆっくり見ていきたいと思うんですね。で、文脈をちょっとこう追っていきます。で、最初に14章の23節から見ていきましょう。教会の様子です。教会全体が一緒に集まり、皆が異言を語っているところへ、教会に来て間もない人か、信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは言わないでしょうか。で、教会の人たちが集まって礼拝を捧げてるんです。で、その中で異言を語る人がいたっていうんですね。で、これはもう再三ご説明していることですが、異言っていうこう、一種の現象があったんです。これ何かっていうと、言語的には意味不明の言葉です。まあ、言葉というのか、平たく言うと何言ってるかわかんないと。一人でゴニョゴニョゴニョゴニョ言うわけです。一人でこう意味不明のことを言うんですが、そういう仕方で、まあ、いわゆる霊的な仕方で神様に祈ると。そういうことがあったんですね。今も異言を語る人はいます。で、傍から見ると、なんか一人でゴニョゴニョゴニョ言っていると。あれは一体何なんだ。まあ、神様にわからない言葉で祈っているんだと。まあ、そういうことなんですね。で、ところが、そういう人たちが何人か集まって、で、教会で礼拝の途中にゴニョゴニョゴニョ祈り始めたと。静かに祈ってる分にはいいんですけれども、場合によると大きな声を出すような、そういうこともあったようです。で、教会の人たちだと、まあ、彼らは霊に満たされて、ああいう仕方で神様に祈っているんだっていうことが理解できるんですが、よそから入ってきた人、初めて教会に来ましたっていう人が、そういう人を見たら、なんか変なとこ来ちゃったと、おかしな人がいるみたいに、そういうふうに思うだろうと。まあ、こういうことなんですね。で、ここが一つ、こう、トラブルの原因なんです。コリント教会っていうのは、言ってみると急成長した教会なんです。パウロが伝道して1年半ぐらいで教会の基礎ができました。で、パウロはよそのとこ行くんです。で、その後、2、3年経ったのが、この手紙が書かれた時です。で、パウロが教会を去ってから、2、3年ぐらいの時に、教会は急成長した。急成長したっていうのは信じる人が増えたんです。当時のローマ世界っていうのが宗教ブームだっていうふうに言われています。ローマの一人殿下ですから戦争はなかったと。そういう意味では平和なんですが、やはりこう貧富の差が激しくて、ローマ側にいる人と、それからローマの支配を受ける人がいるわけですね。で、そういう中でいろんなこう不満があったり、で、人々は宗教に頼った、まあ、そんな時代だったと言われています。まあ、いずれにしても、コリント教会っていうのは始まって5年ぐらいで非常にこう、何人信徒がいたかわかんないんですけれども、大きくなったっていうんですね。で、その中でこのような異言を語る得意な人たちも出てきたわけです。で、この人たちは、まあ、霊に促されて、傍から見るとなんかわけのわかんない言葉でゴヨゴヨゴヨやってるんですけれども、それだけだったらよかった。まあ、おとなしく異言を語ってる分には差し支えもなかったと思います。ところが彼らはそれを自慢したんです。なんか大きな声で絶叫するようにして、神に祈ってると。彼らはそれを威張った。なんで威張ったのか。自分たちは神から特別な恵みを与えられていると。だからこのようにして異言を語ることができるんだと。で、異言を語れない人がもちろんいるわけです。で、語られる何人かの人、まあ少数だと思います。この人たちがいた。場合によると、大きな声出して、わけのわかんないことで叫んで、で、一人で神様に祈ってる、で、喜んでるみたいな、そんなことがあったと。そこでトラブルが起こるわけです。で、異言を語る人たちは、自分は霊に導かれて語っているんだと。神の恵みをいただいているんだと。特別な恵みをいただいて語っているんだと。まあ、ここら辺で威張るわけです。 で、語れない人は、わけのわかんないことやられちゃ困るっていうことで。まあ、そこら辺で教会の中にトラブルが起こっている。しっくりいかない。礼拝を捧げるんですけど、みんなで礼拝を捧げるんですが、その礼拝が恵みにならないんです。片一方の方でわーわーわーわー騒いでる人がいて、で、こっちの方では静かに礼拝したいんだけどと思ってる人がいて、で、お互いに折り合いがつかない。で、これがコリントのこの時の状況です。で、パウロはこれを知るんです。で、このままじゃまずいなと。すぐにコリントに行きたいとこなんですが、それができなかったので手紙を書いて指示を与えている。で、今日のところでは、集会の秩序って書いてあります。で、集会っていうのは、教会の秩序って読み替えても大丈夫ですし、あるいは礼拝の秩序って読み替えても大丈夫です。要は、みんなで礼拝を捧げている。だけど、その礼拝が恵みにならない。片一方ではワーワーやってる。片一方では、あの人たち一体何なんだと、いい加減にしてもらいたいと。で、お互いにやり合っていると。で、こういう状況。で、パウロがメッセージを語る。こうしたらいいよと。それじゃダメだと。こうしようと。教え諭すわけです。それが26節、今日読んでるところです。で、兄弟たち、それではどうすればよいだろうか。あなた方は集まったとき、それぞれ詩編の歌を歌い、教え、啓示を語り、威厳を語り、それを解釈するのですが、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。で、この詩編の歌を歌い、教え、啓示を語り、威厳を語り。これ礼拝のことを言ってるんです。礼拝の中で賛美を歌う。教えっていうのは説教です。で、この啓示っていうのは予言のこと。予言っていうのは、ある人にこう神様からインスピレーションを与えられて、神は私たちにこういうふうに言ってるんだっていうことを語る人が当時いたんですね。で、礼拝の中で、詩編を歌ったり、それから聖書を解き明かしたり、この時の聖書は旧約ですけれども、あるいはイエス様の言葉を教えたり、そういう教えをする人がいる、説教する人がいる。で、インスピレーションを感じて、神はこういうふうにおっしゃるんだ、予言を語る人もいる。そして威厳を語る者もいるだろうと。で、それを、この人は今こういう言葉で神様に祈ってるんですよ、解釈する人もいると。で、パウロは、割りつってるんじゃないんです。それで OK だと。で、重要なのは、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。で、礼拝を捧げて、みんなで賛美を歌う。ある人は説教をするし、ある人は神様のインスピレーションをいただいてメッセージを告げる人もいるだろうと。で、威厳を語る者がいる。だけど、でたらめにやっちゃダメだって言うんです。自分勝手に、人が話しているときにいきなりなんかでかい大きな声出して、わーわー威厳で祈り始めたとか、聖書を解き明かしているときに、今神はこういうふうに言われるんだみたいな、予言を語り始めちゃうみたいな。そんなことしたらぶち壊しになっちゃう。そうじゃなくて、みんなを作り上げる。これは教会を作り上げるっていうことだし、それから一人一人の信仰、そしてみんなの信仰が作り上げられる。成長していく。で、礼拝を捧げるんだけど、それが、礼拝を捧げるみんなにとって恵みにならなきゃダメだし、みんなにとって信仰的な成長になっていく。そういう礼拝じゃなきゃダメだと。で、このことを言うわけです。で、これがポイントです。で、27節以下は、じゃあ具体的にどうしますかってこと。威厳を語る者がいれば、2人かせいぜい3人が順番に語り、1人に解釈させなさい。パウロは威厳を禁じてないんです。威厳を語る。霊の恵みがあって、聖霊の恵みがあって語るんだと。けれども、あちこちで好き勝手に語っちゃダメだと。で、礼拝の席だから、二人かせいぜい三人ぐらいが適当だろうと。で、順番に語って、で、威厳を解釈する人がいるわけですね。ごにょごにょごにょ言うんですけど、あの人は今、こういうふうに神様に祈ってるんだと。感謝してるんだ。願っているんだと。で、説明する者がいる。翻訳する者がいるわけです。人がいるわけです。で、秩序を立てて、一人か、二人か三人、順番に威厳を語る人は語ったらいいし、で、解釈する人にそれを解釈させたらいいと。こういう話ですね。で、ちょっと細かいんですけど、一人に解釈させなさいって書いてあります。二人かせいぜい三人が威厳を語れと、順番に。で、解釈は一人にさせろと。で、二人の人が解釈すると、解釈がぶつかることがあるんです。で、この人はこういうことが言ってるんだと。 いや、そうじゃなくてこうでしょうと。で、そこで議論が始まっちゃう。そうじゃなくて。で、人に任せろと。ちゃんと解釈できると一人でいいと。で、その人に任せて、意見の内容を解釈していったらいいと。こういうことなんですね。で、29節は今度は予言なんです。申しました通り、予言っていうのはインスピレーションを与えられて、神はこういうふうにおっしゃるんだっていうことを告げる人です。予言する者の場合は、2人か3人が語り、他の者たちはそれを検討しなさいと。予言を語ると。で、これも霊の促しによって語るものなので、必ずしもこう、後言ってることと先言ってることが、辻褄が合わなかったりすることがあるんです。で、そこら辺で、検討するもの、解釈するものが必要になってくるということ。それからさらに、当時の話ですけれども、本当にこの予言、メッセージは神から出たのかどうか、これを検討する必要があった。で、神ならぬ霊が語ってるかもしれない。まあ、昔のことで、古代の話ですから、そういう危険もあって。で、要は、吟味しろって言うんですね。神からインスピレーションいただいたと。で、これこれのこと、神はこういうふうにおっしゃると言うんですけれども、それ本当かどうかと。真実なものかどうかと。見識のあるものが検討しなさいと。吟味しろと。語りたいだけ語って終わりじゃなくて、ちゃんと吟味しようと。で、このことを言うんですね。で、このようにして、パウロは何言ってるのかっていうと、秩序を作っていこうっていうことを言ってるんです。一人勝手に、私は霊の賜物をもらってるんだと。大きな声で威厳を語り始めるとか。あるいは神は我々にこういうふうにおっしゃるんだって言って、いきなり何か語り始めちゃうみたいなことではなくて。で、みんなが集まって礼拝を捧げているんだから、きちんとしたルール、秩序。で、それに基づいて語っていこう。で、このことを言っているわけです。で、書いてあることは、こう、現代の私たちの生活、礼拝、教会の暮らしにないことですので、わかりにくいんです。けれども、言ってることは、まあ、ごく普通のことというか、まあ、常識的なことっていうふうになると思います。で、ここで、今日このところを私たち読んでるんですけど、学んでるんですけれども、今日の私たちの礼拝の暮らし、教会の生活にちょっと置き換えて考えたいと思うんですね。それで、今、ざっとご説明したんですけれども、実はこれ結構怖いこと語ってるんです。何が怖いかっていうと、教会がトラブってるわけです。で、トラブルの原因って何ですかっていうと、神の賜物なんですよ。揉め事の種は神の賜物です。威厳を語ることができるんだと。で、これは本来神様の賜物っていう位置づけです。霊の恵みがあって、ある人は威厳という仕方で、一般的な言語っていうか普通の言葉じゃないんですけれども、言ってみると神秘的な仕方で神に祈ることができると。それ自体は恵みとして解釈されます。あるいは予言もそうです。神様からインスピレーションをもらってメッセージをつけるんですから、恵みのこと。ところが、その恵みが教会を脅かしている。その恵みが教会を壊しかけているんです。で、恵み自体が教会を壊すわけではありません。恵みを得た人間がそれをどういうふうに捉えるかで、恵みが恵みでなくなってしまうってことです。ここら辺が実は非常にデリケートで、信仰生活で気をつけなければいけないところ。まあ、言ってみると怖いところです。創世記遡りますと、カインとアベルって話ありますよね。カインとアベル。アダムとエバの長男と次男ですよ。カインとアベル。人類最初の殺人事件。兄貴が弟を殺すことです。人類最初の殺人事件の動機は何ですかと。これ一言言えば妬み。妬みの原因なんですかっていうと、礼拝の捧げ物です。人類最初の殺人事件の動機は、礼拝っていう場で行われてるんです。で、礼拝で、カインが捧げた地の産物、まあ野菜かなんか。アベルが捧げた羊。神様はアベルの捧げ物を受け止めた。 で、これに対してカインの方は腹を立てて、弟を野原に呼び出して、野原っていうのは人目のないところです。殺してしまう。人類最初の殺人事件のトラブルの原因なんですかって言ったら、礼拝のことです。で、今日のところに戻っていただいて、本来、威厳とか予言っていうのは、教会を豊かにするはずのものなんです。ところが、それを間違って受け止めると、今、教会は、コリントの教会は、大揉めに揉めてるんです。分裂しかけてるんです。そんな風になっちゃう。で、ここら辺が現代の私たちが受け止めておかなければいけないところだと思います。神様を信じる、御言葉に聞く、祈る、肯定されることです。で、それがあれ OK かっていうと、実はそんな簡単じゃないんですね。それが場合によると、教会を壊してしまうことにもなるっていうのは聖書のメッセージです。私、神学校を卒業するときに、ある牧師から言われたんです。もう、年配の牧師でした。60過ぎのお方でした。彼、こういうふうに言ったんです、私に。教会っていうのは手ごわいとこだぞって言うんです。あ、そうですかって言ったんですけど、私はその意味が当時分かんなかったです。教会っていうのは手ごわいとこだぞ。まあ、しっかりやれって話なんですが、私はそうですかって言ったんだけど、その中身ってのは分かんなかったんですね。で、何が手ごわいのかっていうと、信仰ってすごく大事なものですよね。一言で言うと、実存がかかってるんです。一人一人。それがぶつかり合うようなことが起こると大変なことになるんです。それぞれに信仰生活を歩んでくる。で、その中で、たくさんの喜び事、感謝のことっていうのはあります。で、同時に、いろんな険しいこともあるし、間違いを犯すこともあります。で、そういう中で、言ってみると、こう、信仰っていうことを振り返ると、私とイエス様が人生の中でこう紡いできた時間というか、まあ、魂の記録って言ってもいいかもしれません。私の信仰って何だろうかと。キリストと共に紡いできた魂の記録。こんな捉え方もできると思います。で、そういうものを不用意に人からとやかく言われると腹が立ちます。そこで喧嘩が起こることも場合によるとあると思います。あるいは、私たちこうやって礼拝を捧げているんですが、この後、あの人はどこに行くのか知らないですよね。知る必要ないわけです。それで、教会の現実ってことを考えると、この礼拝が終わったら、私はお母さんと一緒にウェディングドレスを選びに行くんだ。そういう人います。あるいは、この礼拝が終わったら、私は重篤の親のところに見舞いに行く。今いるのは集中治療室です。あと1週間持つか持たないか。私は教会生活の中で両方の立場に身を置きました。教会ってのはそういうところです。まさに最も辛い時間を過ごしている人と、最も幸せな時間を過ごしている人が、同じ空間、同じベンチに座って一緒に礼拝を捧げている。だから教会は手強いんです。礼拝を捧げるところですから、なんか特別な難しいことをするわけではないし、利害関係があるわけではないし、ごくそういう意味では単純です。難しいところではない。けれども、人一人信仰を持って生きていく、礼拝の席で神様に手を合わせてメッセージを聞く、これは非常に尊いことだし、その背景、人一人の歩みってことを考えると、非常に尊い、そしてデリケートな時間です。で、そもそも、私たちは礼拝で祈るわけですから、祈る姿、祈りを共有しているわけですから、他にそういう世界っていうか、日常の中ではないです。そういう意味で、特別な大事さ、これを持たないと、教会生活っていうのはお互い様維持できなくなります。で、そこで、じゃあ何しますかって話になります。どういう態度で教会生活をすればいいのかなってことになります。当たらず触らず、まあ人のことには関わらないで、 ニコニコしていましょうと。そういう生き方があるかもしれません。教会でこれやると、教会が嘘くさくなるんです。要は、笑顔の仮面で、教会を歩むと。それやると、要は、教会に行くための装いをしなきゃいけないみたいな話になってくる。それも違うと思います。じゃあ、どうすればいいのか。パウロが答えを出しているんですね。すべては、あなた方を作り上げるためにすべきです。これが申し上げました通り、勘どころなんです。どうしたらいいんだろうか。礼拝を捧げる。つまりは、教会生活を作っていくってことです。あなたも私も、キリストに結ばれてハッピーでいることができる。どうしたらそういうふうになるだろうか。すべては全部です。すべては、あなた方を作り上げるため。みんなが福音をいただいて、イエス様を拝んで、御言葉を聞いて聖餐をいただいて、みんなが幸いになる。霊的に豊かになっていく。そのことを考えたらいいんだ。これがパウロの答えです。で、具体的なコリントに対して指示しているのは、きちんとした秩序の中で礼拝を捧げたらいいと。何かこう、一人勝手に、私はこういうふうにやりたいからこうやりますみたいな。そんなんじゃダメだと。ルールがあって、それに従って一つ一つ進めていったらいいっていうんですね。で、ここでなお、まあ、深掘りしたいんですね。で、すべてはあなた方を作り上げるためだと。で、どうしたら、みんなが作り上げられるか。みんなが福音をいただいて、ハッピーになることができるのか。これ一つです。キリストに心を合わせるんです。それしかないです。それしかないです。信仰って私から始めると混乱します。で、自分のことばっかし見ると、それこそ、いいところ。それが見えてくる。同時になんか変なところも見えてくる。で、そんなところで混乱する。そうじゃなくて、キリストを見るんですね。信仰の主語が私になると信仰って混乱します。信仰の主語はキリストです。言ってみると、私はフラフラしていたんだけど、ふらふらしていた私をイエス様が捕まえてくれた。これがスタートですよね。で、私は最後まで不信仰かもしれない。そうなんです。完全な信仰なんてないですから。この世の息を引き取るまで、信仰を持っている私は同時に不信仰を抱えているんです。そういう私を天国まで連れてってくださる方がイエス様です。私たちはここで一致してるんです。キリストが主であるということ。イエス様に愛され、守られ、このお方に手を捉えている。手引っ張られている。私がイエス様の手を掴むんじゃなくて、イエス様が私の手を掴んでいる。だから私もそのお方の手を握り返しているんです。みんなそうです。ここに思いを集める。キリストに集中する。っていうことです。で、みんなが、自分のことを見ちゃうとバラバラになるっていきます、当然。状況の違いがあるし、経験の違いがあるし。だけど、イエス様に愛されていること、招かれていること、生かされていること、これ同じなんです。だから、その主に思いを向けるってこと、集めるってこと。ちょうど扇の要っていうじゃないですか。あれと同じです。扇の要は一つ。要でいろんなこう骨が伸びてるわけですよね。キリストっていう要が一つあって、私たちはそこでいろんな人がいて、いろんな人生があって、けれどもキリスト信者ということで一つになっている。だから思いをキリストに集めるってことです。思いをキリストに集める。恵みを思い出します。恵みを思い出すんです。で、その時、人には冷たくできません。イエス様に愛されている私なんですから、その私が同じイエス様を信じている人を冷たくするっていう理由はない。 心なく振る舞うっていう理由はない。むしろ今その人はどんな今にいるのかな、そんなふうに心が開くと思うんです。実際開いていきます。教会生活にとって大事なことはこういうことだと思うんですね。一つ注意したいのは、この時私たちはキリストに思いを集めるんです。誤解を恐れずに申し上げるんですけど、神様に思いを集めるんじゃないんです。神様に思いを集めると分かんなくなります。今の世界情勢そうですよね。アメリカとイランが戦争している、あるいはイスラエルが戦争を続けている、みんな神様を信じる国じゃないか、どうしたんだろうかと、まあ、素朴にこんなことを思います。私たちにとって神様は遠いんです。で、何か人間の理屈で神のやってることっていうか、神様を理解するっていう、そういうことではない。遠い神様が近づいてきたのがキリストです。わかんないんです、私たち。神様とか言われても。わかんない神が世に来たのがキリストです。どこに来たのか。家畜小屋の貝場桶の中に生まれたんだ。そして十字架の上で死んだんだ。墓から蘇ったんだ。貝場桶。これはどん底って意味ですね。貝場桶ですから、家畜が宿るところです。家畜の宿るところで生まれたっていうのは人並み以下です。どん底って意味です。どん底で生まれて、そして処刑されたんです。処刑されたっていうのは人間の死の中で、これじゃダメでしょってとこです。最低最悪の死に方です。まだ道端でばったり倒れて死にましたと。それは処刑されたわけじゃないですから。だけど十字架刑は処刑された死です。どうしようもない死です。尊い神がそこまで下ってきたって言うんです。そして私たちと目の高さ、肩の高さ、同じじゃないですね。私たちよりももっと低いところに立って、私たちと共にいるお方です。だから私たちはキリストに焦点を当てるんです。神様に焦点を当てると、ボワッとしてきます。わけわかんなくなってくるんです。キリストに焦点を当てる。世に立った神に焦点を当てるんです。そうすると、御言葉が聞こえてきます。聞こえてくるっていうのは、聖書の言葉が思い出されるんです。キリストは語りました。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。互いに愛し合いなさい。それが私の命令だ。世に来た神、キリストは語る神です。まさにわかる言葉で、弟子たちに告げた、私たちに告げている。心をキリストに集中させます。そしてメッセージを聞くんです。この時、教会ができてくる。イエス様に心を集中して、福音のメッセージを聞いて、で、なんか冷たい心でみたいな。そんな風にはならない。この中で、教会、作られていく。みんなが形作られていく。最後に一つ申します。期待を持つってことです。期待を持つってこと。キリストに心を集めましょうと。聖書の言葉を聞きましょう。で、周り近所、信仰の仲間たち、大事にしていきましょうってことを申し上げています。その通りです。これを生かすのが、期待を持つってことです。期待を持つんです。私たちが頑張っていい教会にしましょうみたいな。もちろんそれは大事ですけれども。それではあるんじゃなくて、そこにキリストに対する期待を持つんです。個人の暮らしでもそうです。で、教会に来る、今日皆さん教会に越してきてらっしゃるわけです。いろんな一週間があったと思います。で、なんか忙しくて、わーわーやって今日来ましたっていうことだって当然あります。 その中で、次、教会に行く。いろんな問題があって、悩みがあって、困ったことがあって。神様何とかしてください。イエス様何とかしてください。こうなりたいんだ。あるいはこれがわかんないんだ。礼拝の中で、次の一週間の中でメッセージください。道を開いてください。願いを持つこと、期待を持つこと。これ大事です。これがないと、キリストに思いを集中するとか、御言葉を聞きましょうとか、信仰の仲間を大事にしましょうっていうことに十分な力が入らない。期待を持つんです。期待を持って祈って、キリストに集中するんです。周りにいる人たちを大事にしていく。私たちの現実が変わっていきます。そこにキリストが働くんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちは主キリストの民です。一人一人があなたに愛され、導かれている者たちです。この恵みを生かすものとさせてください。世にある私たちです。試練があり、迷いがあります。そうであればこそ主を仰いで、信仰と希望、期待を持って、御前に歩むことができますように。どうか私たち一人一人の妨げを取り除き、そして祈りを新しく与え、これからの一週間行く道をなお備えてください。そこにイエス様が伴ってください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。